皆さんご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2009年11月6日金曜日、週刊自閉症ニュース第110号、スタートです。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして、皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。北海道新聞11月3日のニュースです。愛の里出身の俳優伊藤祐樹さん、映画初主演、自閉症の青年熱演、北海道。札幌市北区愛の里の住民有志が、地元出身の俳優伊藤祐樹さん22歳の初の主演映画、自閉症の青年を描いた僕は海が見たくなりましたの自主上映会を11月22日愛の里で開催します。伊藤さんは福祉施設を訪ね、役作りに臨んだといい、自閉症のことを知るためにもぜひ見てほしいと呼びかけています。 KFB 福島放送11月3日のニュースです。子どもの心診療センター開設、福島医大福島。福島市の福島医大附属病院は11月11日、身体・精神両面から子どもの心の問題の治療や解決にあたる子どもの心診療センターを開設します。小児科と心身医療科の医師、臨床心理士が診療科の枠を超え、注意欠陥多動性障害 ADHD などの発達障害をはじめ、不登校・いじめなどの悩みを抱える現代の子どもが必要とする医療に連携して取り組みます。こうした取り組みは信州大附属病院に続き全国2例目です。朝日コム11月2日のニュースです。ハンディを持つ若者、ミュージカルに挑戦、千葉。自閉症、ダウン症などさまざまなハンディを持った若者たちが歌と踊りで演じるチャレンジドミュージカルが11月1日市川市で、11月21日千葉市で上演されます。観客数は過去4作品10公演で累計5500人となり、有料にもかかわらず増え続けています。一緒に楽しく挑戦する活動をいろんな街へ広めたいと、今後出張公演にも乗り出すとのことです。チャレンジドは市川市の NPO 法人市川市民文化ネットワークが、障害がある人もない人も一緒に楽しくと2005年出演者を公募して始まりました。出演者約100人のうち70人が障害を抱え、公演は1回約1時間。じっとしていられない多動な子や一人では動けない人には学生サポーター20人が寄り添い支えます。静岡新聞11月2日のニュースです。母親たちが写真展計画、障害児らと地域の接点に、静岡。障害や病気の子どもたちが当たり前に溶け込んだ地域社会になるように、そんな願いを託し、静岡県内の障害・病気児の親たちが子どもたちの写真展を準備しています。11月3日の沼津市の東海大開発工学部学園祭を皮切りに、富士市などで開催。写真集や巡回展も計画し、障害児と地域、仲間同士の接点を増やしていく考えです。準備にあたるのは病院や幼稚園、ネットで出会った母親たち十数人のグループ、希望の架け橋です。各地から寄せられた写真は45点。重い障害や発達障害の子どもなど状況は様々ですが、生き生きとした笑顔が並びます。交錯する思いや強い愛を素直に綴った親のメッセージをつけて展示します。 信州ライブオン11月3日のニュースです。自閉症への理解を深めて現状を伝える劇映画上映長野。自閉症の兄弟と家族の姿を描いた劇映画星の国から孫2人の上映会が10月30日31日長野県松本市の市総合社会福祉センターで開かれました。監督の牧坪田子さんも会場を訪れ、上映後に自閉症の理解を訴えました。読売新聞11月2日のニュースです。大阪府の就労支援成果大阪。自閉症や注意欠陥多動性障害 ADHD など発達障害を持つ若年無業者ニートの就労を支援する大阪府の取り組みが成果を上げています。専門のカウンセラーによるきめ細やかな対応が口コミなどで広がり、6月に25件だった相談件数は9月には41件に増加。このうち1人が就職し、5人は職場を体験できるようになりました。カウンセラーは社会に一歩踏み出すきっかけになればと期待しています。佐賀新聞11月5日のニュースです。障害者への理解拡大へ、チャレンジドリボンバッジとストラップ発売へ佐賀。佐賀県内の障害者団体と佐賀県は障害者に対する理解を広めるため、みやき町の受産施設佐賀春公園がリボンをかたどったバッジと携帯電話ストラップを販売するチャレンジドリボンキャンペーンを展開しています。多くの県民に身につけてもらい、障害による差別のない社会づくりを目指します。リボンは身体障害への理解をオレンジ色、知的・精神障害への理解をシルバーで表現し、パズルの模様で自閉症、ハートマークで難病への理解を表しました。全体は歩く姿に似た形で理解を一歩進めたいという思いを込めております。大きさは縦 23mm、横 13mm で、バッジ、ストラップとも1個350円で販売します。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース、
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私、龍馬の父が様々な話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、皆さんは、ビッグイシューというホームレス支援の雑誌をご存知でしょうか？実は私、この雑誌のことを知らなかったのですが、そよ風の手紙に情報をいただきましたのでご紹介いたします。ビッグイシューとは、1991年にロンドンで生まれ、日本では2003年9月に創刊されました。ホームレスの人の救済ではなく、仕事を提供し自立を応援する事業です。大都市の駅前でホームレスの方が販売されているようです。この雑誌を売ることにより、その売り上げの一部がホームレスの方に入る仕組みになっております。ちなみに1冊300円します。さて、今回の本題は、実はその現在発売中の11月1日発売ですが、こちらの130号で発達障害や自閉症についての特集が組まれています。杉山敏郎さん、原牧智子さん、また当事者の東田直樹さん、他のエッセイも書かれているようなので、私は早速明日購入したいと思います。内容売り場等詳しくはビッグイシュー日本版のホームページをご覧ください。以上、今週のピックアップ、ホームレス支援の雑誌ビッグイシューと現在発売中130号の特集、自閉症、その不思議と豊かさ、発達障害から見える世界をご紹介いたしました。さて、そろそろお別れの時間です。次回111号の更新は 11月13日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。さようなら。